マルコによる福音書14章3節から9節、新約聖書の90ページです。マルコによる福音書14章3節から9節です。お読みいたします。イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にいて、食事の席についておられたとき、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し、香油をイエスの頭に注ぎかけた。そこにいた人の何人かが憤慨して互いに言った。なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか。この香油は300デナリオン以上に売って、貧しい人々に施すことができたのに。そして彼女を厳しく咎めた。イエスは言われた。するままにさせておきなさい。なぜその人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したいときに良いことをしてやれる。しかし私はいつも一緒にいるわけではない。この人はできる限りのことをした。つまり前もって私の体に香油を注ぎ、埋葬の準備をしてくれた。はっきり言っておく。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるであろう。宣教、葬りへの備えと題して、末盛牧師が御言葉を取り付いていただきくださいます。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。新しい朝、素晴らしい朝、私たち一人一人を聖霊様、あなたがお導きくださり、私たちの名を呼び、あなたの礼拝へとお招きくださいましたことを心より感謝いたします。イエス様、どうかこの礼拝を通して、あなたのご愛を私たちのうちにお注ぎください。どうか新しい一週間、私たちがあなたと共にあなたの御足をたどるものとなることができますように。主よ、どうかこの礼拝を豊かに祝福してください。御言葉を持って私たちを励ましてください。どうかあなたの約束は変わらないものであることを、あなたの真実は決して地に落ちることはないことを私たちに教えてくださり、どうぞどうぞこの礼拝を通して一人一人が生きた主とお出会いする礼拝となりますように、豊かに祝福してください。このところに集われたお一人お一人を、主よ、あなたが顧みてください。病の中にある者もおります。困難の中にある者もおります。主よ、どうか慰めてください。また今日来ることのできなかった愛する兄弟がたくさんおります。主よ、どうか憐れんでください。お一人お一人に新しい一週間、御言葉と御霊を持って、あなたが励まし導いてくださりますように、心よりお願いいたします。この時を感謝し、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
おはようございます。今朝もこうして皆様とご一緒にキリストの体なる教会に招かれ、主を礼拝する恵みに預かりましたことを心より感謝いたします。イスラエルの指導者として、サウルは千を、ダビデは万をとですね、力と知恵を持って敵に打ち勝ち、イスラエルに勝利を収めたダビデ王様は詩編の中で、主の宮で過ごす一日は千日にも勝る恵みです。また、一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り、主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを、そのように告白しています。この地上で知恵と力を持ち、素晴らしい主の栄光を表した人が、生涯通してたった一つ願っていたこと、それは敵に打ち勝つこと、力が与えられること、またはたくさんの家族を持つこと、経済的に祝福されることではなく、命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えること、つまり主を礼拝することでありました。ダビデ王様は神の御前に一人の礼拝者として、 神を恐れ、神をあがめる生涯をただ一つ望みながら生きた人でありました。このダビデの告白をですね、毎週の日曜日の朝、私は思い巡らすわけであります。その時に、あ、私も日曜日の朝、毎週そのようでありたいな。まあ、正直なところ、どうしてもですね、この牧師は御言葉を取り継ぐことにですね、心にこう重きを置いておりますので、まあ、日曜の朝ですね、喜びを持ってというよりも、日曜の朝一番一週間でですね、重たい朝であるのが現実であります。また、なかなか、わあ、やった、やっと日曜日の朝が来た、もうやっほーとはですね、まあ、ならないのがですね、もう正直、主を申し訳ありません。そのようなしもべであることを告白せざるを得ません。けれども、きっと、まあ、皆様の中には、まあ、もしかしたら多くがですね、あ、せっかくのお休みなのに、せっかく家族でいることができるのに、とかですね、せっかくの今3連休なのに、もうちょうど真ん中に日曜日がですね、来てしまったとかですね、まあ本当は仕事に集中したいのに、やり残したことが家事があるのに、まあいろいろなですね、思いを私たちの心はですね、そのような思いを持つものであります。まあ喜びというよりも、まあ義務感の方が強いかもしれません。でも、ご安心ください。私たちを礼拝にお招きくださった方は、その私たちの貧しさすべてをご存知であります。それをご存知で、でも、なお、礼拝に来て、私と一緒に交わってほしい。私の思いを聞いてほしい。私の愛を受け取ってほしい。その、ただただ一方的な恵み、主の招きによって、私たちが今日選ばれて、主を礼拝していますことを心から感謝いたします。そして、この礼拝を通して喜びを持って新しい一週間を始めさせてくださる主を信じます。ですから信仰を持って告白しましょう。主の宮で過ごす一日は千日にも勝る恵みです。ですね。そのように今日も礼拝のこの時を感謝を持って過ごしたいと思います。現在教会はレントの中を過ごしています。今年のイースターは4月16日の日曜日に行われます。まあ、このレント、四旬節、または受難節というふうにも言いますけれども、イースターの前の日までの、まあ、日曜日を除いた40日間ですね。ということは合計では46日間がこの、まあ、四旬節として、レントの期間として与えられております。アドベント、このクリスマスを待ち望む対抗節よりも長い期間です。しかしですね、今朝も教師会の中でお話ししましたけれども、十字架と復活こそが私たちキリスト教の中心です。私たち信仰の中心は十字架と復活にありますから、この期間特に長く過ごすことは主の御心であると思います。レントの中にあって、今朝私たちはマルコによる福音書、ですね。今日、葬りへの備えと題して、しばし皆様と、この御言葉の命に預かりたいと願います。今日はマルコによる福音書14章の3節のところから、久米神学生に読んでいただきました。この記事は、まあ、4つの福音書すべてに記され、内容は少しずつ異なりますけれども、ですね、そのことがすべての福音書に述べ伝えられております。そして今日のマルコの福音書を読むならば、14章の1節のところで、さて杉越祭と除光祭の2日前になった。祭司長たちや律法学者は何とか計略を用いて、イエスを捕らえて殺そうと考えていた。この起こった出来事が、まあ、1週間ですね、のうちのこの水曜日、その水曜日の出来事として、ここのところに記されています。まあ、このところを読んでみますと、当時ですね、こういったところでは、まあ常に男性が中心であり、もうほとんど全て男性がですね、机を囲んで、そして食事をしていた。まあそこにイエス様もおられた。そこに突然、一人の女性がやってきて、油の入った壺を割って、まあ非常にここに書かれていますように非常に純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきてそれを壊し香油をイエスの頭に注ぎかけた。 このある仲介所によるならば、これはですね、30万ぐらいだとだそうです。その30万が一気にですね、そのところで、まあ、注がれてしまった。それは、この場の空気を乱すようなですね、そのところでどのような話し合いがなされていたのかわかりません。けれども、そのような中にあって男性だけが集まっているところで一人の女性がやってきて、突然そこでですね、壺を割ったら、そこはどのような状況に変えられていくでしょうか。ガチャーンとですね、この音が鳴ったら突然何かが起こった、何事がですね、もう窓ガラスが焼けるボールで割られたのかとですね、思うような突然の出来事がこのところで起こりました。それに対して人々は憤慨し、互いに言った。なぜこんなに行為を無駄遣いしたのか。人々はその女性の行動を見て、非常に心を乱したことがこのところで書かれています。当然、そのようなですね、食事をしながらの場所で、壺を割って、そしてイエス様の足にひざまずいて、またですね、イエス様の頭に油を注ぎかけたら、まあ、多くの人がですね、驚くに決まっている、このような出来事が起こったわけであります。そして人々は、憤慨していった。けれども、この婦人がしたことは、人々にとっては無駄遣いに過ぎないことでありました。けれども、6節からイエス様が語られたことは、そのままにしておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。人々は憤慨し、これは無駄遣いだ。それこそ30万がですね、一気に飛んでしまったじゃないか。そのように女性に対して憤り怒ったわけですけれども、けれどもイエス様の心は良いことをしてくれたんだ。8節では、この人はできる限りのことをしたんだ。つまり、前もって私の体に香油を注ぎ、埋葬の準備をしてくれたんだ。さらにイエス様は9節で、世界中のどこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるであろう。世界宣教ですね。すべての福音、全世界に福音が述べ伝えられるそのところでは、今日私たちにも述べ伝えられているように、この婦人のしたことが語り伝えられていくだろう。まさに、人々にとっては憤慨し、心つまずきとなった、この婦人の行ったことでありますけれども、イエス様にとっては、いや福音にとっては、全世界で述べ伝えられる宣教にとっては、これがしたことが福音の一部とされていく。そのような出来事として、イエス様はこのことを大変喜ばれました。この出来事が起こったのは、イエス様が十字架にかけられる二日前のことでありました。今日、教会学校ではエルサレム入城をご一緒に学んだと思います。その時に人々の心はどうだったでしょうか。人々は、ホサナ、ホサナとですね、叫びながら、ある意味もう熱狂的な、まあ、ファンのようにですね、素晴らしい奇跡を行ったイエス様に対して、ホサナ、ホサナと言って手を振った。片や殺しを計画している人たちがこぞってそこに集まってきた。そのような中でイエス様は、ただお一人、十字架に、向かわれる備えを確実に一日一日なさっていた。エルサレムに入城したとき、みんなが喜んでくれた。これからいよいよ私の道、完成に向かっていく。決して目に見えた現実はそうではない。確かに肉の目では皆さんが喜んでいるように見えた。けれども心をご存知のイエス様は、その人たちの心に決して 誠のメシアを迎えるその思いではなく、自分を祝福してくださる、自分のために良きことを行ってくださる、奇跡や印を持って祝福してくださる、そのようなレベルの王様でしかないということ、そしてやがて数日後にはその同じ口でイエス様のことを十字架にかけろと、そのように言っていく者たちであることをイエス様はよくよくご存知で、エルサレムに入られました。そして数日が経ち、十字架が二日前に、十字架が迫っているその二日前のこの出来事です。イエス様の心はどのように寂しく、どのように受難を前にして孤独であったでしょうか。ユダをはじめ、このところでですね、弟子たちも含めて、皆さんご存知のようにですね、弟子たちの心も群衆と同じように、あなたがもし御国に行くときには、あなたがもしですね、王の座にお付きになるときには、私を右に、私を左に、私にも権威を与えてください、そのような思いでしかそこにいなかった弟子たち、そして群衆たちの心を前にして、イエス様はどれくらいこのところで一人この受難に向かわれていたことでしょうか。その時、突然この婦人がイエス様のもとに現れました。そして持っていたすべてを捧げて、イエス様はここで、この人はできる限りのことをしたんだ、あの人とこの人を比べてじゃない、この人、この婦人は今日この時、私に対してできる限りのことをしてくれたんだ、そしてそれは何よりも私の埋葬の準備のために、すなわち葬りの備えのために、この婦人は私に油を注いでくださった、そのようにイエス様は語られました。イエス様がこれから十字架に向かっていくのは、まさにメシアとしての使命を成し遂げるためであります。イエス様は弟子たちに三度にわたって、私がメシアであるのは、苦しみを受け十字架につけられ、そして三日後に、そして死に三日後に復活することを何度となく弟子たちに語ってくださいました。けれども実際にはそのことが弟子たちにも何のことかよくわからなかった、いやむしろ考えたくないですね、イエス様が十字架につけられて苦しめられるなどということは考えたくない、いやメシアなら、王様ならいつも元気で、いつも喜びに満ち溢れて私たちを力強く導いてほしい、私たちもそう思うのではないでしょうか。きっとですね、牧師先生はいつも笑っていてほしいですね、いつも元気でいてほしい、不信仰は言わないでほしい、本当そうだと思います、不信仰は言っちゃいけませんですね。でもそのような思いで私たちはですね、誰かに導いていかれるとき、それはきっと私たちの信仰生活のイエス様はいつも元気でいてほしい、イエス様はいつも喜びに満ち溢れていてほしい、いつも奇跡を行ってほしい、いつも素晴らしい御業を持って私たちに臨んでほしい、そのように思うのが私たち人間であります。けれどもこの時、十字架を二日前に控えたイエス様のお姿は決してそのようなお姿ではなかったことがわかります。もの悲しい苦しみの中で、一日一日主の御心を求めて歩んでいるイエス様のお姿、みんなと楽しく愛賛をしているような、そのような状況じゃない、その緊迫したイエス様の心を理解していたのは弟子たちでもない、群衆でもない、ただ一人この婦人であったのであります。
そのお姿を見たときに、夫人の心は、イエス様への愛が満ち溢れて、突如として、壺を割り、イエス様の頭に油を注ぎかける、そのような、人々から見れば、憤慨して無駄遣いと言われるような、そのような行動に、この夫人は出ました。それはただひとえに、イエス様のそのお姿、十字架に向かわれるお姿、苦しみに満ちているお姿、苦難に満ちているお姿、孤独の中で一人寂しく立っておられる、その愛する主のお姿を見たとき、夫人は、周りのことを考えることせず、ただひたすらに主をお慰めしたい。ただひたすらに主を愛しています。そのように、夫人は、この行動に出たのでありましょう。そしてそれはまさに十字架に向かわれるイエス様の埋葬の準備となりました。今日私たちはここを読むときに、イエス様が何のために私たちのために来てくださったお方であるのか、今日埋葬への備えということでタイトルをつけさせていただきました。すなわち、イエス様が私たちのために来てくださったのは、イエス様がメシアであるのは、私たちのために葬られるためであります。私たちの罪を引き受けて十字架にかかり、葬られるということは死ぬということです。私たちの罪の一切を引き受けて死ぬためにお生まれになった方。それがイエス・キリストです。私たちのためにすべての苦しみを引き受けてくださるために来てくださったお方、それが私たちの救い主です。この葬りを経て、イエス様は三日後に復活なさったのであります。葬られることがなければ、私たちのために苦しみを受け、受難ですね。私たちの罪を引き受けて死ぬことなければ、復活はなかったのです。この埋葬ゆえに、イエス様が私たちのために命を捧げてくださったことを通して、私たちの罪は引き受けられ、贖いの業は成し遂げられたのであります。今日イザヤ書をご一緒に購読いたしました。1149ページ、イザヤ書53章を開きになる方は1149ページに、まさに苦難のしもべとしてイエス様が歩まれたそのお姿がここで記されております。まさに先ほど申しましたように、彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられた。彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。これが十字架です。まさにイエス様にそのすべての罪は負わせられて、そしてイエス様は葬られたのであります。けれども、今日、この婦人がした行いに対して人々が憤慨し、そして無駄なことをしてしまった。あなたは無駄なことをしたんだ。もったいない。そのように思ったのと同じように、今日のイザヤ書を見るならば、3節、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを思い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。これがメシアの姿であると書いております。すなわち、私たちのためであるのに、イエス様がこれから二日前、十字架に向かわれていくのは、私たちのためであるのに、この婦人であれ、またそこに集まっているすべての人たちのために、
これからイエス様が受難の歩みをされていくのに、人々はそれを、その婦人の行いを無駄なものとし、葬りの準備を無駄なものとし、いや今日イザヤ書を見るならば、私たちは彼を軽蔑し無視していた。私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。私とは関係ない、十字架は私とは関係ない、いやあの人たちが罪を犯したから、私はイエス様を十字架にかけたのではない、むしろ神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと人々は思っていた。そして彼を軽蔑していた。この箇所を読むときに、今日のこの十字架を2日前にしたこの出来事の中で、人々が自分のこととは関係ない葬りの準備をしたその婦人の行った行動において、もったいない、無駄なことをした、そのように思っているこの人々の心が、まさにこのことを示しているのではないかと思います。私たちはどうでしょうか。私たちの歩みの中に、日々の信仰生活の中に、葬りの備えとしてこの婦人が捧げたイエス様に最大級のおもてなしを持って、イエス様に最大級の自分が持っているすべてを尽くして主を慰めたい、主の十字架へ向かわれるその備えをしたい、そのような思いが私たちの心にはあるでしょうか。いや、むしろそこまではしなくていい、イエス様は行かれるんだから、神の人なんだから、力強い方なんだから、きっと一人でも大丈夫、そのように思う心が私たちの心の中にはたびたび起こるものであります。ここまでは捧げなくてもいい、これほどのことをしなくても、なんとなく祝福に預かることができるだろう。けれどもその思いはやがてこの婦人に対して無駄遣いだ、憤慨するような思いに私たちは変えられていってしまうのであります。この人は私のために埋葬の準備をしてくれた、この婦人はイエス様が何のために来てくださったのか、葬られるために、自分のために来てくださったことを深いところで知っていたがゆえに、その愛を受け取っていたがゆえに、その愛を持って油を注ぐことを通してイエス様に応答することができました。あるところにおいては、ルカによる福音書によるならば、この婦人は罪深い婦人であったと書かれております。すなわち、この婦人がどういう婦人であったかにせよ、少なくともこの香油を注いだこの行為は、あふれるイエス様への愛への応答であったのであります。私の罪深さのゆえに、イエス様が私のところに来てくださり、そしてその私の罪をすべて許し引き受けてくださり、私を愛してくださるお方、そのことを深く知っていたがゆえに、イエス様が目の前に来たときに、きっとこの婦人も思いもよらぬですね、そのような行動に出ました。私たちはこの葬りの準備である、このレントの期間、イエス様の十字架に向かっていくこの時に、私たちもまたこの婦人のような思いを持つものでありたいと願います。埋葬の準備、イエス様が十字架において私たちのために死なれるための準備、それはまた同時に、この婦人にとって自分自身を捨て、自分自身を主に捧げていく、その備えの時でもありました。 ただイエス様だけの出来事ではない。そうではない。イエス様にその罪を負われたものとして、罪をイエス様に愛されたものとして、私自身もできる限りのこの捧げ物を持って、この婦人は決してですね、裕福な婦人であったとは思いません。けれども、持っているものを全てを捧げるためには、この婦人も自分自身において葬るということ、そのことが必要でありました。イエス様の十字架は私たちに、ただ主が私たちのために葬られた、それで終わるのではなくして、その愛を深く知った私たちは、私たち自身も自分自身を主のために葬り、そして誠の復活の喜びに生きるものとさせられていくのではないでしょうか。イエス様の十字架へ向かわれる葬りの備えとともに、私たち自身も古い自分を葬り去り、そして誠に新しいものと変えられていく時が、このレントの期間ではないかと思います。私たちにとっても葬りの備えの時です。いつまでも古い自分を引きずりながら、それでもなんとかですね、主を祝福してください。もちろん主は憐れみ深いお方ですけれども、私たちは捧げることなくして葬ることもできず、イエス様を目の前に十字架に合わせられていくことを抜きにして、私たちはいかに愛され許されていることを知ることはできません。この婦人が自分が許されていることを、愛されていることを深く知っていたがゆえに、この愛の行動に出ることができたように、私たちも頭で理解するのではなく、ただ主が何のために来てくださったのか、私たちの命を救うために、私たちに永遠の命を与えるために、私たちを罪や死の力から解放するために葬られるものとして、死ぬために来てくださった方であるということを、私たちはより一層この時深く覚えるものでありたいと願います。そしてその時、私たち自身もまた自分を捨て、自分の十字架を負うて主に従っていく、そのような献身の時となりますようにと願います。昨日結婚式が行われました。高橋三郎というですね、この有名な先生がおられますけれども、この結婚の学びをですね、今回は高橋三郎先生の本を通して導いておりました。でその中にですね、高橋三郎先生の結婚式の時の記事が載っておりました。でその時に高橋先生の奥様が結婚式の時にどのように言ったかというと、今日は私の葬りの日ですこれ普通に聞いたらですね、もう新郎側のですね親族の人たち、なんてこと言うんだと一般的にはですね思うかもしれませんけれども、それはそれほどにその結婚が主の御前に捧げられるものであり、私の結婚は主に捧げられたものであるということ、自分のためにするのではない、いや夫のためにするのでもない、主に自分自身を葬り、夫に仕え、夫を愛し、家庭を守り、主のために生きることを、その高橋先生の奥様は結婚式を通して主に告白したのであります。私たちはどうでしょうか。日々私たちの告白の中に、主よ、今日私はあなたのために、今日は私の葬りの日ですですね、もうなかなか言えませんけれども、私たちは今日この婦人がイエス様を深くお慰めしたように、それはイエス様の葬りの準備をし、そしてそのためには私たち自身もこの古い自分を葬りながら、主だけに従っていくもの、主だけを喜ばせていく、そのようなものに変えられていく幸いな人生を
私たちもまた歩みたいし、また歩めるのだということ、それこそが幸いな私たちの人生であるのだということ、葬りこそが私たちの幸いなのであるということ、そのことを私たちは深く覚えていたいのであります。ただ喜ぶこと、私が満たされること、何か問題が解決していくことですね、素晴らしいですけれども、何よりも主の栄光を表していくのは十字架と復活により、聖霊様の豊かな働きにより、私たち自身の古い自我が葬られ、血をによって清められて主の器と変えられていくことです。そして私たちの愛する家族に仕え、地域に仕え、教会、兄弟姉妹に仕え、世界宣教のために私たちが身を捧げていく、主のために身を捧げていく、葬られていく、そのようなものになるならば、なることができるならば、どれほど幸いな人生でしょうか。葬りの備えとは、イエス様と共に今日私たち自身も葬られ、そして本当の復活の命に預かるものとならせていただくという、この素晴らしいイースターの恵みの時を私たち共に祈りつつ過ごしていきたいと思います。このことは世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるであろう。私たちがこの世において残された時間、主のために生きるものとなりたいと願います。主の福音のために全世界にそれこそ述べ伝えられるとき、私たちの本当に小さな小さな主への愛の施しも、主が御心に留めてくださり、主の栄光のために用いられるものでありたいと願います。イエス様はこのところで、私に良いことをしてくれたのだ、貧しい人はいつもあなた方と一緒にいるから、したい時に良いことをしてやれる。なぜイエス様はそのように言ったのかというと、この人々は、いや、せっかく貧しい人に施すことができたのに、それを言い訳にしたからであります。けれどもイエス様は、貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいる、しかし私はいつも一緒にいるわけじゃない、これは大事なお言葉です。キリスト教というこの宗教は、もちろん貧しい人に施すことですね、弱い人と一緒になってさまざまな活動をすること、もちろんそれは尊いことですけれども、その愛の対象は常にイエス・キリストでなければなりません。キリスト教のこの宗教は決して社会事業の宗教でもなければ、社会活動するための宗教でもありません。道徳を教える宗教でもありません。ただ私たちのために、死ぬために来てくださったお方、私たちを救い、私たちを愛し、全生涯をもって私たちを導いてくださ、全生涯をあがない私たちを導いてくださる、この主イエス・キリストに私たちを、すべてを捧げ、このお方を愛し、私たちはこの生涯をもって主に栄光を返していく、これがキリスト教です。主の福音のために、一人でも多くの魂の救いのために、先にこの愛に預かった私たちがこの愛を携えて、ただその目的は主を愛するために、主を喜ばせるために、主をお慰めするために、私たちのすべての力が、教会のすべての働きは向かっていかなければなりません。そうでなければ、私たちはこの世にあって主の栄光を映し出すことはできません。そのことを今日主がこのところで言われたこと、貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるけれども、私はいつも一緒にいるわけではない、主が私たちをそばに置いてくださり、主が共にいてほしい、主と心を合わせていくものこそが主が求め、主が祝福してくださることで、ものであるということを私たちはここで覚え、私たちのすべての力が、すべての私たちの持っている愛が、この 最も深き人格なるイエス・キリストに向かっていくこのレントの時でありますように、共に祈りつつこの時を過ごしたいと願います。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天皇と様、あなたの十字架に向かわれるこの厳粛なレントの時、愛する兄弟姉妹と共にあなたの御前にひざまずき礼拝を捧げることができました幸いを心より感謝いたします。今日語られた御言葉が、あなたの葬りへの備えが私たちの命となりますように、この行った婦人のこの愛の現れがただ一点主のためであったように、イエスへの愛であったように、私たちの新しい一週間のすべての行動がイエス様を愛するためであるとなりますように心よりお祈りいたします。今日集われたお一人お一人に、あふれるあなたの十字架の愛とまた復活の命をお注ぎくださり、新しい一週間私たち自身が古い自我を葬り去り、主のものへと主の器へと変えられていく素晴らしい一週間となりますように心よりお祈りいたします。必ずこの御言葉が、この玉川教会に集われるお一人お一人に豊かに実を結んでいくことを信じます。この礼拝を感謝して、またあなたの十字架のあがないと復活の命を心から感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。